書を開いて、はい、旧約聖書のマラキ書の第4章を見ますと、はい、マラキ書第4章ですね、では一節から終わりまでご一緒に言いましょうね。万軍のエホバ言いたも、見よ、炉のごとくに焼くる日来たな。すべて高ぶる者と悪を行う者は藁のごとくになる。その来たらんとする日、彼らを焼き尽くして根も枝も残すらざらしめ。されど若菜を恐るる何時らには義の日入れて登らん。その翼には癒す力を備え、何時らは折々弟子格子のごとく踊らん。また何時らは悪人を踏みつけん。すなわち我が儲くる日に、彼らは何時らの足の裏の下にあり灰のごとくなら。万軍のエホバこれを言う。何時ら我がしもべモーセの掟を覚えよ。すなわち我がホレブにてイスラエル全体のために彼に命ぜし、祝詞と戒めを覚えべし。見よ、エホバの大いなる恐るべき日の来たる前に、我預言者エリアを何時らに使わさん。彼父の心にその子供を思わせ、子供の心にその父を思わしめ。子は我が来たりて呪いをもて血を打つことなからんためない。すみません、あんまり、
はい、マイクの手順、はい、
まあ旧約聖書と新約聖書2つ何であるんですかっていう質問よく受けますんでね。で、旧約聖書は暦で西暦で言ったら紀元前と重なるわけですよね。紀元前、それから紀元後、これは新約聖書と時代的にはちょうど重なります。で、なんで重なるかっていうと、西暦がもともとイエス・キリストの誕生を基準としているからでありますね。すみません、なんか調子がいいですね。だいぶこれもそろそろこれも寿命かもしれない。アンプっていうの、ありますかね。アンプっていうのはこれ日本語で言ったら増幅器なんだよね。増幅器、ここで私が小さい声で喋っても大きい声でこう音を増幅してくれるっていうのは増幅器であります。だから昨日もある信者さんと話してまして、昔はレコードっていうのをかけましたよね。そのレコードっていうのはギザギザギザと刻んでるわけですけどね、人間の耳に聞こえない音までビニールのプラスチックの中に刻み込んでるわけでありますから、今の人は知らないね。我々の時はもうレコードしかなかったから、運動会までレコードで鳴らしてた時代ですからね。でもレコードっていうのはそのギザギザの上を針が通っていって、その針で音を鳴らすわけだから、いろんなこう機械をたくさんこうお店なんかで揃えてますけど、一番大切なのはその針なんですよね。レコードの上でこう針がこう動くから、その針が一番大切なわけで、音質はそこで決まるわけで、後の機械はアンプとか後の機械はそれを大きく増幅するだけの話です。スピーカーからもそれと大きく増幅するだけの話ですから、一番大元のリソースって一番大元の音の
性質はどこで決まるかって言ったら、その溝の上を針が通るっていうその時の音ですよ。ですから増幅するっていうこのアンプよりも、まあ、音質はそこで決まらないということなんで、まあ、それどうでもいいのことかもしれないけどまあ、そこでね、何の話かというと、イエス・キリストがお生まれになったっていうことは紀元元年になってるわけです。一応紀元1年にキリストが生まれて、それ以降が紀元5ですよね。それ以前は紀元前ですね。でそれは旧約聖書もそのイエス・キリストが生まれる前までに書かれたところが旧約聖書で、イエス・キリストが生まれてから書かれてるのは新約聖書ということになります。ですからこので旧約聖書は一体何が書いてあるんですかというふうによく質問されます。でいろんなこれ答え方がありますけれども、まあ、一番手っ取り早く簡単に言えるのは、そうですね、まあ一つの民族について書かれているのが旧約聖書、まあ、ユダヤ民族ですね。ユダヤ人という、まあ、ユダヤ人と言ったりイスラエル民族と言ったりヘブライ民族と言ったりしますけれども、まあ、みんな同じことですから、大雑把に言えばユダヤ人ユダヤ民族について書かれている。まあこれが旧約聖書。それから新約聖書は何が書かれていますかというと、この一人の人について、ね、旧約聖書が一つの民族について書かれているのであれば、新約聖書は一人の人について書かれています。それはイエス・キリスト、ね、でこの旧約聖書と新約聖書どうつながっていくのかというと、この一人の人イエス・キリストを生み出すために作られた民族、これがユダヤ民族、いうことで、この誠の神様を神とする民族、ね、アブラハムというたった一人の人から神様がそれを祝福して増し加えて一つの民族国家が形成されていった。でこれがイスラエルですね。ですからそのイエス・キリストはユダヤ人なんですね。まあ生粋のユダヤ人でありますね。だからそのユダヤ人というところからイスラエルの民族の中から一つの家が選ばれた。それはダビデ家ってダビデ王朝ってダビデ家の人々、そしてそのダビデ家からキリストが生まれてきた。ダビデの王位を継承する、まあまあ、血筋血統ですよね。言ってみればね、イエス・キリストは、まあ、父方はですけどね、ヨセフというお父さんはそうであります。で母方はマリアですから、まあ直のね王位継承の系統にはマリアはないですけども、まあマリアもダビデ家の人ですね。ですからイエス様の父方といってもヨセフとマリアは血のつながり、まあ、イエス・キリストは血のつながりはないわけですよ、ヨセフとは。まあ、イエス様のつながっているのはこれは父なる神、父方は父なる神、ね、母はマリアというそういう言い方もできるかもしれませんけど、だから、このダビデ家の人ではあるけれども、イザヤ書ではイエス・キリストのことをインマヌエルと予言しているわけですね。インマヌエル、エルっていうのは神のことですから、まあ、エルサレムも神の、エルっていうのは神ということの神の呼び方の一つですね。エルの神と呼んだわけです。まあ、本当はヤハウェの神っていうのが、まあ、神様の一番、まあ、呼び方としては神聖な呼び方なんだけども、あまりにも神聖すぎてそれを口にする人はいなかったんですよ、ユダヤ人が。あまりにも神聖すぎるから他の呼び方でエルとかアドナイとか、まあ、いろんな呼び方が50種類以上あるわけですけど、 まあ、エルっていうのは神の呼び方だから、エルサレムとかイスラエルとかですね、まあこの、エルっていうね、エルの神、これがよく言われたわけでありますけれども、インマニュエルって、インマニュということは我らと共にって訳されてます。我らと共に、神、神が我らと共に、インマニュエル、こういうふうに呼ばれるんだという予言がイザヤ書の7章にありますけど、まあ丁寧に括弧してですね、インマヌエル、神我らと共にという意味というふうに書いてありますけど、あれもちょっともう一つなんか分かりづらい訳で、神が我らと共にというよりも、神様と人間が一緒にという、一つになったということですね。つまりイエス・キリストというお方は神様であり、また人間であるという、まあもうちょっと別の言い方をすれば、神様が人間になったというお方である。これはインマヌエルですね。神と人間がそこに一つになっているという、まあ、神我らと共にという、まあ、そういう意味で、だから状態を表す言葉ではないんですよ、インマヌエルというのは。神と人とが一つにそこになっている、うん、その証拠に、その印として、イザヤ書に予言が書いてあるのは、乙女が身ごもって子供を産む。乙女が身ごもって子供を産むということは、それは男と女との間に子供が生まれるって、これは自然の人間の子ですよね。乙女が身ごもって子供を産んだら、これは神様だっていう、人間ではない、神性、神の性質と人間の性質、人生とか共存してるわけです。そこに神我らと共にっていうのは、そういう意味ですね。だからインマヌエルということは、イエス・キリストの、まあ、予言として、イエス・キリストは神が人間となったお方である、まあ、こういうふうに、まあ、呼ばれるということで、まあ、この旧約聖書のね、この一番最後にマラキ書っていうのが出てきて、そうですね、それでこのマラキ書の次のページをめくると新約聖書って出てくるはずで、その後めくるとマタイ伝なんですよね。はい、マタイ伝、そうするとマタイ伝に出てくる、ここにイエス・キリストの系図から出てきて、そして2章を見ますと、イエス・キリストが生まれてきたということになるわけです。だからこの旧約聖書の一番最後のマラキ書から新約聖書の一番最初のマタイ伝にこうつながっていくわけですけど、このね、イエス・キリストの誕生から始まっていくんです、新約聖書は。そしてこのマラキ書っていうのは、旧約聖書の一番最後になってますけど、ここからあと、このマタイ伝まで、大体400年ぐらい時間の経過があるわけです。はい。で、その400年の間、聖書は一切書かれてない。預言者も一切出てきてない。まあ、マラキを最後として、その後イエス・キリストが生まれてくる、してその間400年間の空白の期間がある、まあよく沈黙の400年なんて呼ぶ人々もいますけどね。だから旧約聖書の最後のマラキ書から新約聖書に至るこの400年間、はい、この間に何があったのかというね、こともこれ歴史とこう符号してみていくと、符号させていくと、この400年の間にあったことって、これ一言で言うと、これなかなかこれまた難しいんだけれども、独断と偏見で一言で言ってしまうと、ヘレニズム文化って言うんですね。ヘレニズム文化、ヘレニズムの時代って言ってもいいんじゃないですかね。はい、でこのつまりこの400年の間に世界に起こってきた帝国、世界に台頭してきた国っていうのは、まあ、ギリシャなんですね。はい、でギリシャっていうのは正式名称としてギリシャ帝国と呼ばれることはないんだけれども、 ギリシャ人による国だからギリシャと言っていいと思いますよね。
はい。
このマラキの後マタイまでの400年の間に、まあ、イエス・キリストがこの地上にお生まれになってくる、 それまでの最後の仕上げみたいなところですよ、400年。
はい。
それでね、まだマラキの時代まではペルシャ帝国が世界を席巻してたわけですけども、そこからね、ペルシャの王様も少しこう欲を出したわけですよね。まあ人間みんなですね、権力者も、まあ一般の我々もそうかもしれないけど、欲を出しすぎて滅んでいくっていう、ね、権力者は特にこの欲を出して滅んでいってるわけで、だから権力で滅んだんじゃなくて欲で滅んでる自分の。だからペルシャの王様っていうのはアハシュエロスっていうのが出てきますけれども、アハシュエロス王っていうね、これが、出てきますけれども、アハシュエロス王っていうペルシャ予備の呼び方はこれはユダヤ人の呼び方なんですね。ペルシャ的に呼ぶとクセルクセス王様と、クセルクセス王、この王様がですね、アジアで 最大の帝国を築いた、ペルシャ帝国、最大の帝国を築いた王様。それでね、もう人間普通はですよ、満足すればいいところをヨーロッパに侵攻しようと思ったわけですよね。はい。でヨーロッパにまで手を伸ばそうと、この王様はもうすごい、もうペルシャ帝国を築いたその王様なのに、このアハシュエロスはですね、このヨーロッパにまでこう手を伸ばして、まあギリシャに攻め込んでいくわけであります。それでその時に海軍がまあ全滅状態で、海軍がやられるとその食料の補給ができないから陸軍もダメだっていう、三々の手でこの引き返してきたっていうことがあって、だけどもそれがねきっかけとなって、今度は返り討ちを食らっていくわけですよね。ついにこのペルシャは滅んで行くわけでありますけども、はい。そうですね、この旧約聖書にはエステル書にですね、アハシュエロス王のことがちょっと出てきますよね。ユダヤ人がこう殺されかかると、全部ですね、殺されかかるという時にエステルという一人のアハシュエロス王のお妃、ね、ユダヤ人のお妃エステルによってユダヤ人の命が救われたっていうのは、これはエステル記なんだけど、アハシュエロス王様はその時エステルの言うことを聞いてね、エステルがあまりにも美人だったからだと思うんだけども、国の半分もあなたにあげようって言ったことないと思う。アハシュエロス王様であります、けれどもね、この後ここの人はやっぱり欲を出して滅んでいくんですね、自分。で、それで誠の神様という、まあ、せっかくああいうエステルがいながら誠の神様というところに彼は最終的に行かないで、それで自分がもう自分の失敗によって、自分の国が滅び、弱体化してしまった、ということで、まあ他の宗教ね、他の宗教に彼はのめ込んでしまって、まあ、行くんだけれども、まあ、このマラキ書が書かれてから約70年65年ぐらい経つと、その、ペルシャ帝国によって侵攻されたギリシャマケドニアっていうところにアレキサンドロスっていうんだけど、向こうの方で英語読みでアレキサンダー大王が起こってくるわけです。彼二十歳で ギリシャを征服して、そしてペルシャ帝国に攻め込んでくるわけですから、はい、そして結局ね、この空白の400年の間に、聖書が書かれていないこの400年の間に世界帝国っていうのはペルシャ帝国が滅んで、そしてまあギリシャ、アレクサンダードロスっていうのは政治に一切あんまり興味がない、この人はとにかく領土を広げて広げて広げていくっていうだけのこと、まあいわゆる武将の人で、二十歳で、このですね帝国のトップになって、それから30歳ぐらいで死んでいくわけですよ。まあ10年間の間にね、彼はとにかく国土を広げていくっていう。それでギリシャ語がどんどんと広まっていく、まあ、コイネのギリシャ語ですけども、まあまあ簡単に言えば砕けたギリシャ語ですよね。そんな難しいギリシャ語じゃないです。それからはギリシャの文化が広がっていく、うん、ね、そして要するにそのギリシャの文化が広がっていった文化のことをヘレニズムというわけですね。だからまあそこからこのギリシャ帝国と言っていい、正式にはギリシャ帝国と言わないで、まあギリシャ帝国と言われていいわけですけども、まあ30歳ぐらいで死んでしまうわけでしょ、アレクサンダーっていう、もうどんどんどんどん広げて広げて、インドやらもうとにかく世界、まあ、アフリカからずっと、まあ、アジアからってどんどん領土を広げていって、もうさらに行こうとしたらもう家来たちがついてこれなくなって、もう嫌だと、一回帰りましょうという話になったんだね。それでそうかっていうんで帰ったら、家に帰ったらそこで死んじゃったっていうことです、うん、でだから後継者もいないので、その後後継者争いっていう、この部下たちが争うわけですよね。これだけの領土は一体誰のもんでしょうか、死ぬ前に遺言でも書いてほしいと思ってみんな聞くんですけども、まあ適当にやったらいいみたいなことで死んじゃったわけです、はい、だからこの部下の、まあ、勢力争いがその後始まって、そしてこの4つの国に分裂していくわけですね、最終的に。でエジプトとシリアと、ね、それからトラキアと、ね、それからもう一つですね、うん、マケドニアですか、まあ、4つの国に分裂しています。でこれも全てさらにダニエルに神様がすでに示していた、ダニエル書の8章の予言とこれ符合していくんですね。このギリシャ帝国が起こってきて、ね、それが頭から4本の角が生えてきている、そういうヤギが出てくるわけです、うん、でこれは4つの国が出てくる、ということでこの4つの国の中で、ユダヤ人たちはせっかくですね解放されて自分たちの国に戻ってきた、バビロニア帝国から、ね、戻ってきた、ペルシャになった初めに解放されて戻ってきたユダヤ人たちは、今度はプトレマウス朝ですか、エジプトにこうまた連れて行かれる、うん、また支配される、うん、その後また今度シリアに支配される。エジプトの時はまだ宗教が自由でよかったけれども、宗教を自由にさせてくれたけれども、シリアに征服されてからは今度はですね宗教まで自由になれない、うん、まあそういうことが出てきますね。それでこうですね、エルサレムの神殿にまで そうですね、彼らは、入ってきて、ね、そして自分を拝めよっていうね、自分を拝めっていう、まあ、こういう王様まで、シリアの王様が出てきましたから、まあ、ユダヤ人はもう本当に、大変な時でございました。その時にマカベアっていう祭司が、司祭が立ち上がって戦争を起こすわけですね、はい、でこれがまあそのマカベアによる、まあこれはクーデターみたいですけれども、まあ祭司、司祭もこれ相当頭にきたと思いますよ。自分たちの神殿を荒らして自分を神として拝めっていう、もうそういう人が出てきました。それで反旗を翻して、独立を勝ち取るということがあったの、マカベア戦争っていう。ユダ・マカベアっていう人が、祭司が指導者として、そしてこのイスラエルという国を独立、表、まあ、一応独立させていくわけです、はい、ね、だから一応この表向きこうイスラエルという国はそこで、まあ、独立果たすんですけども、まあ、それが12月25日ということで、ハヌカの祭りっていうんですけど、それは今のクリスマスになってるわけですね、うん、だからまあそういうことであるんだけれども、そのギリシャが今度はローマに滅ぼされていくっていうことになった時に、独立を果たしたイスラエルはまあこのローマの事実上支配下に、入っていくわけですよね、うん、なんとか独立は勝ち取ったんだけれども、このローマの方にまあ貢ぎ物税金をかなり納めながら、自治権を認めてもらいながらなんとかやってるって、そういう状況の中に今度はヘロデっていう人がローマに、こう、そうですね、ごまをすりながらイスラエルの統治権を獲得していくみたいなことだ。だからイエス・キリストがその頃お生まれになってきたわけですけども、イエス様がお生まれになってきた頃っていうのは、イスラエルっていう国は一応形だけは独立してるけれども、実際はもうローマの脅威の下にさらされていて、ね、そしてまあまあなんとかその占領下にあったと言っても過言ではなかったと、うん、だからその時にイスラエルの中にはこの熱心党と呼ばれる人々が起こってきてるわけです、ね、このマカベアの後を継いでこの自分たちの国を本当に独立させていくべきだっていうね。でその熱心党の人々はイエス様がこそがその人だとこういうふうに思ったわけですね、うん、でだから熱心党がいた、いや戒律掟にモーセの掟にしっかりと従っていくべきだっていうパリサイ派がいた、ね、それから貴族から出来上がったサドカイ人たちがいた、ね、うん、まあそういうこのイスラエルの国の中にそういう人々、うんうん、だけれども神様はそういうその、まあ、世の中のね、いろんなこう歴史というものを見ていくと、ペルシャ帝国を用いて、神様はペルシャ帝国を用いてユダヤ人を解放してくれた、ね、そして神殿の再建を許してくれた。ギリシャ帝国を用いて、そして、このギリシャの言葉文化を世界に広まったから、新約聖書はその後ギリシャ語で書かれていくんですよね。ユダヤ人もですね、ギリシャ語しか読めなくなったユダヤ人もたくさん出てきた、うん、だからこのギリシャ語で新約聖書を書かれることによって福音が広まっていくっていうことに神様はこれも用いていらっしゃる、はい、でローマも、まあ、そういうことでユダヤ人は最終的に世界に散らされますけど、ローマに滅ぼされて、紀元70年に 本当に放棄したから、それでローマは攻め滅ぼしてしまうわけ。だから世界中にユダヤ人は散っていった。だけれどもこの福音というものもですね、それからまあ広がっていくわけでありますけれども、まあここでね、この400年間このマラキ書からマタイ伝にこう渡っていくのは、まさにこう紀元前から紀元後に入っていくっていうことで、旧約聖書から新約聖書に入っていくっていうことで、その預言者の預言のごとくイエス・キリストがこの、生まれてくるっていうことになるわけです。まあそれでね、このマラキも預言者の一人なんだけど、聖書のこの後ろの方には、旧約聖書の後ろの方には、まあマラキだけじゃありませんよね。このマラキをちょっとからちょっと遡ってみれば、ゼカリアっていうのも預言者、それからその前にハガイっていうのも預言者、その前にゼパニアも預言者、ハバククも預言者、ナホームも預言者、ミカも預言者、これみんな小預言者って呼ばれる人々なんですよ。ね、で それをね、ずっとこの小預言者たちがここにずっとこう集められて、小預言書と呼ばれる部分なんですね、旧約聖書の中のここは。でこの小預言者たちの預言ってすごく重要なんです、ある意味で。まあ全部他も重要なんだけど、そしてそこにこのヨエルっていう、ヨエル書っていうのがありますよね。ヨエル、ヨエル書で、このヨエル書の第2章を見ていきますと、このヨエルの予言というのだけも見て、いきますと、このヨエルの予言書2章の28節に、私で読みますと、その後我が御霊をすべての人に注がん、何じらの息子娘は予言せん、何じらの老いたる人は夢を見、何じらの若き人は幻を見。ね、神様がヨエルを通して、その後我が御霊をすべての人に注ぐ、まあ、もちろん私を受け入れて私を信じるすべての人と、神様の御霊を注ぐんだと、ね、聖霊を注ぐ、聖霊を受けていくという予言があるんです。すべての人が聖霊を受けていく、御霊を受けていく、神の御霊を受けていく、ね、こういうことがここにヨエルは予言しているわけです。だからその後って書いてますよ、28節、その後、その後っていうのはどういうことかというと、イエス・キリストが生まれて後ね、イエス・キリストがクリスマスの日に、まあ、世界中でお祝いいたします。イエス・キリストが生まれてくるという、でイエス・キリストが生まれてくるというのはクリスマスとして世界中の人をお祝いしますけども、まあ、そこで止まっちゃってる人々多いですよね。イエス・キリスト生まれてきたんだけども、お誕生日おめでとうって言ってそれで終わってしまってる人々、はい、その先にあるわけです、まだ話は。ね、イエス・キリストが生まれてきた、何のために生まれてきたか、ね、それは十字架にかかって我々万民の罪を背負う、罪の呪いを代わりに、身代わりとなって受けてくださった。そのことによって私たちは救われて、罪の呪いから解放されて救われていく、ね、だからイエス様が生まれてきたその先にはイエス・キリストの十字架があるわけですよ。ところがそのキリストの十字架でまた立ち止まっちゃってる人も世界中には多いわけです。クリスチャンも十字架こうぶら下げて、そしてなんかこれでアクセサリーしてそれで終わってしまってる、十字架で終わってしまってる。イエス様は十字架にお関わりになった方だ、 すごい方なんだ、うん、素晴らしいお方なんだ、で終わっちゃってる人です。けれどもその先がまだあるわけ。その先に何があるかというと、このイエス・キリストが死んで3日目によみがえったということですよね。
蘇ったと、うん、この蘇ったということが非常に大きな意味、重要ですね、蘇った、ですからこのイエス・キリストが蘇ってそれから40日間人々と共にいて、ね、そして天に昇っていかれた、うん、だからイエス・キリストが蘇ったと、十字架で立ち止まらないでイエス・キリストが蘇ったということを、これをね、私たちはしっかりと受け止めなきゃいけません、うん、もしねイエス・キリストが蘇っていなかったとしたら、クリスチャンという人々は世界で最も惨めで最も哀れな存在だと書いてあるんです、聖書は。こんなかわいそうな人々いないって。イエス・キリストが蘇ったという事実がなかったら我々のやってることは何の意味もない。まあパウロはそう書いてありますね。だから他の宗教の教えと違うのはどこが違うかというと、教えじゃなくてイエス・キリストというお方が実際に実在した、そしてなさったこと、すべて復活したこと、すべて事実の上に基づいて成り立っているのがこの聖書の信仰なんですね。本来の本当の真のキリスト教って言ったそうですね。教えだけだったら事実はあってもなくてもいいわけですよ。まあ、昔話のように良き教訓とか教えだけだったら本当にそれがあったのかどうかということはどうでもいいわけですよ。教えだけだったら、良い教えだからそれでいいと。けれども、他の宗教はみんなそういうことなんですよね。それが多いんですよ。だけどこの聖書の信仰だけはそうじゃありません。イエス・キリストが復活したということがなかったら何も全てが成り立たなくなっています。だけどその復活しただけでまたとどまるんじゃなくて、それから天に昇っていかれたイエス・キリストは、それから10日後に聖霊となって全てのキリストを信じる人の中に降りてこられたわけです。これは聖霊降臨と言いますね。ここまでずっとこう見ていかないと、イエス・キリストの十字架でとどまっていたらこれは何の意味もありません。その先にイエス・キリストが聖霊となって全て信ずる人々のうちに注いでくださる、そういうことがこのヨエル書もそうですね。まあこの小預言書から、400年経って、キリストの誕生、これがマタイ伝ですね、マタイ伝の、中にイエス・キリストが誕生した。それから使徒行伝に入るわけです。この後使徒行伝、福音書の後使徒行伝ですね。使徒行伝の2章を見ていきますと、使徒行伝の第2章、使徒行伝の第2章に、一節にこう書いてありますね。五旬節の人は、まあ私が読みますね。使徒行伝第2章の一節、五旬節の日となり、彼ら皆ひとところに集いおりしに。五旬節の日というのは50日目、ね、いつから50日目かというと、初穂の祝いから50日目、初穂の祭りっていうのがあるんだよね。でイエス・キリストが復活なさったのはこの初穂の祭りの日なんですね。初穂の祭りの日にキリストは復活して、五旬節50日目に今度は聖霊となって下ってくるわけです。旧約時代に脈々と受け継がれてきているユダヤ人のお祭りと、このイエス・キリストの十字架復活、そして聖霊降臨とはこう符合していくんですよね。だから五旬節って言ったら50日、旬というのは10を表しますから、このキリストが復活してから50日目ということでもあるわけですから、ね、キリストが復活して50日目、その日は五旬節のお祭りの日、ね、だからユダヤ人は世界中のあちらこちらから自分の故郷に戻ってきてるわけです、お祭りに。でその時に、120名の人々が一つのところに集まっていました。イエス様を信じる ね、人々が120名ほどあのイエス・キリストが最後の晩餐を行った2階座敷に集まっていました、この場所は今でも、まあ、あるはずです、エルサレムに。ですからこの彼ら皆一つところに集いおりしにっていうのは、これは、まあキリストが最後の晩餐を行い、聖餐式をそこで行い、宣誓式をそこで行った場所、これがあのその場所、これが要するに世界で最初の教会って言っていいです。ここは皆一つ集った時にここに、聖霊が下ってきたんだけれども、いくつかの、まあ、衣装というか現象というのが現れてきているわけですよね。で、一つは激しき風の吹き来たるごとき響き、なんかこうすごい音がね、音が響いてきた、ものすごい音が響いてきた、まあ、台風のようにすごい風が吹いてきたような響きが起こってきた、これが一つ。それからもう一つは、火のごときもの、三節ね、火のごときもの舌のように現れてきた、まあ、人間の舌ってこうありますよね、人間の舌、ターンですよね、火のような、炎のような舌のようなものが現れてきて、120名そこにいた一人一人の頭の上にとどまったというわけです、それが。でこれが二つ目のそこに書かれている、まあ、衣装ですね。そして彼らは聖霊を受けていったわけですけれども、四節に彼ら皆聖霊にて満たされ、そして聖霊に満たされた後に現れたこの印として御霊の述べしむるままに言国の言葉で語り始めた。御霊というのは聖霊ですね。聖霊を受けた人々が聖霊に導かれてわからない言葉を語り出した。言国のことはこれ異言のことです。異言、ね、異言のこと、はい、だからこの聖霊に満たされた人々が聖霊によって語る言葉、これが異言ですね、うん、自分の知性によって語る言葉、これはあの、うん、日本語だったら日本語、英語だったら英語、その国の言葉、分かる言葉、これは知性によって語る言葉ですね。つまり頭で考えて語るから、これは分かる言葉ですよね。でも異言は頭は使わないんです。聖霊によって語る言葉、うん、私たちは両方、まあ、できるわけですから、できない人にこれ言ってもなかなか理解できないんだけれども、我々聖霊を受けてますから、それはたやすく理解できるわけであります、はい、でだからこの聖霊を受けた後に現れてきた印はこれだけなんです。異言が出てきた、はい、で聖霊が受ける前に現れてきた印は火のようなものが現れてきたり、いろんな響きが起こってきたけども、それは聖霊を受けた印ではならないですね。聖霊を受けた後に現れてきたただ一つの印は異言を彼らは語った。聖霊によって異言を語った。聖霊を受けたかどうかをどう判断するかという、これは一つの目安ですね。異言を語ったのは聖霊を受けた後の話です。ね、ですから、この、それでね、そういうことが2階座敷で起こってきたわけ、まあ、2階の部屋で起こってきたわけで、座敷じゃないけど2階の部屋で起こってきたわけで、ね、それで周りにいる人々は なんかすごい音はするし、なんかいろんな人のなんか聞いたことのないようなあの異様な感じがしたので、まあ見物人がたくさん集まってきたということですよね。そこに、何が起こったのかということですね。そして、その人々が何て言うかというと、いろんなことを言ったんだけども、その中に12節に書いてあるように、13節ですか、13節、ある者どもはあざけりて言う、彼らは甘き葡萄酒にて満たされたり、この人々は酔っ払ってるんだと、
自分でも何言ってるかよく分かってないよと、ね、酔っ払ってそこでなんかただブツブツ言ってるだけだと、意味の分からないことを言ってるだけだと、まあそういうふうにこう揶揄したんですけども、まあそこでね、あのペテロはそれを聞いて、あのそういうことをあの言わしたままではいけないと思ったかもしれませんので、ペテロは立ち上がって説明するわけですよ。今ここで起こっている現象は一体何なのか。でそれをね、聞いてる人々はみんなユダヤ人です。そこに見物に来たのはみんなユダヤ人です、ね、世界中のあちこちに住んでいたかもしれないけども、まあ、アジアのあちこちにね、当時ユダヤ人の自分お祭りがあるので故郷に帰ってきた、まあ、日本で言ったらお正月に帰ってきたようなもんですから、ね、そういう時にあのみんなユダヤ人だということは、旧約聖書をユダヤ人はみんな分かってる人々だっていうんです。旧約聖書のことをみんなあのユダヤ人は読んで分かってます。もうユダヤ人のアイデンティティって言ったら旧約聖書なんですよ、その当時は。もう成人式では旧約聖書をあの創世記から新明記まで丸暗記してみんなの前で発表する。ユダヤ人と旧約聖書って言ったら、これは未だにそうですけども、これは切っても切り離せない。だからそこに来ていた人々はみんなユダヤ人でした。ペテロもユダヤ人でした。イエス・キリストもユダヤ人でした、ね、それはそうですよね、そしてそのペテロが何と言ったかというと、15節に今は朝の9時だから酔っ払うということはありえません、ね、2000年前のあの当時の社会においてみんな仕事をしている労働者の階級の人々が朝の9時からあのブドウ酒飲んでワインを飲んで酔っ払うということはありえませんから。今朝の9時ですからね、そんなことはあの違いもありえません。これは何なのかというと、16節にあるように預言者ヨエルによって言われたことが実現しているんですよと。400年前にね、あのヨエルがヨエル書の中に書かれている言葉、これがね、今目の前で今ここで実現しましたと言ってるわけです、ペテロは。でユダヤ人はみんなそれを聞いたら分かるわけですよ、旧約聖書がユダヤ人ですから、もう言ってみれば、あ、ね、あのマラキ書もあるし、ね、ハバクク書もあるけども、その前ヨエル書となったら、あのヨエル書に書いてることの実現なのかということになります。そしてそのヨエル書のもう本当にペテロはここでもう暗唱しているようにスラスラとこうユダヤ人というのは旧約聖書に出てくるわけですよ、こうやって、ね、ペテロは17節からこれ引用ですよね、ヨエル書の引用、ね、で我が霊を全ての人に注がんというこの先ほど読んだヨエル書の言葉をここでまあペテロは立ち上がって語るわけでありますから、人々はそれを聞いてうなずくわけですよね、当然ユダヤ人だから。ああ、あそこに書いてあることがここで今目の前で起こっていることなのかと、ね、いうことになりますね。そしてこのイエス・キリストが生まれて十字架にかかって墓に葬られたけども3日目に墓から復活して、そして天に昇っていったのが今から10日前で、それから10日経ってこの復活から50日目の今日ここで聖霊が下ってきているという一連の流れを説明するわけであります。十字架でとどまっていないんですよ。十字架でとどまらないで、その先にこのキリストが十字架についたのはこうやって聖霊を我々に注ぐためだ。ペテロはさらにこの後も続くんです。その聖霊を受けてそれで終わりでもないんですよね。聖霊だけにとどまっていくんじゃなくて、さらにそうですね、洗礼を受けてからどうなっていくかというと、教会ができていく、こう教会にまでこうつながっていく、ね、
そうするとキリストの誕生からキリストの十字架から復活から聖霊が下ってきてから教会にまで至るまでずっとこれ一連のつながりが見えてくるわけです。この地上に教会ができた、この教会こそは神の国であると。もうあのバビロニア帝国でもないね、滅んでしまったペルシャ帝国も滅んでしまった、ギリシャ帝国も滅んでしまった、ローマ帝国の時代これもやがて滅びる、ローマ帝国も滅びました。あのローマが滅びるとは誰も思わなかった。ローマは一日にしてならずという言葉もあったけども、ついにローマ帝国もビザンツ帝国が滅んで滅んだですね。それで中世が終わっていった、ね、だからあのまあ滅ぶわけですよ。でもこの神の国は滅ばない。水と霊を受けて救われて、そうですね、この地上に起こってきた救われた人々の国、これは神の国、教会、真の教会、だからペテロはずっとそういうお話をしましてね、はい、そうした時に、この32節を見ますと、ね、十字架からこの32節を見ますと、神はこのイエスをよみがえらせたまえり、我らは皆その証人だと、ね、イエスはよみがえった、復活した、そういう作り話ではなくて、自分たちはその復活したイエス・キリストと40日間一緒に、ね、会って食事もして、我々は全員この、ね、証人なんだと、そのこの証人の上に成り立ってるわけ、お証しの上に証言ですよね。そしてイエスは今神の右に挙げられ、約束の聖霊を父より受けて、何時らの見聞きするこのものを注いでくださったんだ。ここが重要なんですよ。ペテロが最後にこう言った、あなた方が今目で見ている、耳で聞いているこのものを注いでくれたんだ。聖霊というのは神の霊なんだから、目で見ることできないはずだ、耳で聞くこともできないはずだ。こういうふうに世の中のキリスト教会の人は言うかもしれないけども、霊だから見えないんじゃない、霊だから聞こえないんじゃない、それは見えるものだ、聞こえるものだ、それはその聖霊によって語っている異言を指しているわけですね。異言を見聞き、語っているのを見聞きできる、それによってこの人のうちに聖霊が宿っているということが判断できるわけです。だから見聞きするこのもの、これ聖霊のこともまあ示唆しているわけだよね。あたかもこの風というのは空気の流れですから、風というのは見ることもできません、聞くこともできません。霊だからね、風というのは霊と一緒だからね。でも風の現れは見聞きできるわけですよ。風が大木をなぎ倒したとか、風で屋根が吹っ飛んだとか、そういう現れは目で見ることできるし、耳で聞くこともできる、風の音どっちの方向から来たかとかですね。だから霊もそうなんですよ。聖霊も見えないんじゃなくて、聞こえないんじゃなくて、見聞きできるこのものなんです。それはまさにこの異言というものをペテロは、そしてこの人たちが御霊によって語っているこの現象を指しているわけです、ね。だから、見聞きするこのものを注ぎたまえ、そういう話をずっとしたら、さすがにユダヤ人の人々は旧約聖書のことをまあ全員分かってて、まだ新約聖書はこの時できていませんけれども、彼らは心を打たれたというわけだね、このペテロのお話を聞いて。つまり旧約聖書とイエス・キリストがつながった瞬間ですよ、これ。つまり旧約聖書と新約聖書がつながったわけ、ね、イエス・キリストという方と、で旧約聖書に予言されていることとがつながったわけ、ね。そうした時に37節、人々これを聞いて心を刺され、じゃあそして何と言ったかというと、兄弟たちを我ら何をなすべきか、じゃあ私たちは救われるためにどうしたらいいんですか、
ここですよね。救われるためにどうしたらいいのか、何をなすべきか、何をなすべきかっていうところ、ここをね追求していかないといけないんですよね。キリスト教会っていうのは本来は何をするべきか、まあこれキリスト教会だけじゃないと思いますよ。政治にしても、まあ政治も宗教もそうなんだけど、政治も似たようなところでしょ、うん、何をするべきかということを追求することをやめたら、これは腐敗していきますよね。ね、うん、だからまあこのちょうどこの頃っていうのは空白の400年間なんだけども、この空白の400年間というのはギリシャの時代っていうのは民主国家が成立してたんですよ、ある意味ではね。民主的な国が、うん、けども民主的なその国において腐敗政治が横行してたわけで、ある意味では、うん、なんで横行してたかというと、人によって価値観はみんな自由だから自由でいいじゃないかとね。そうするとね、それは一見いいようなんだけども、いわゆる行き過ぎた多様性っていうやつですね。みんなこういうこの人はこの人、この人はこの人、この人はこの人、みんな価値観はそれぞれみんな違うんだからいいじゃないかと、うん、それ一見いいようなんだけれども、それを認めすぎると腐敗していくんですよね。なんで腐敗していくかというと、じゃあ真理はどこにもないんだっていう話になるから、だからあえてそれを求める必要もないんだっていうことなんです。ちょっと今の教育に似てるわけよ、うん、ね、あの人もこの人もこの人もこの人もいいんだ、つまり絶対的なこの絶対的な価値観って言ったらちょっと変なんだけれどもね、真理がなければ価値観の多様性もないんだよね、そういう意味では。だからでもね、最近ある信者さんと話して教会があって本当に良かったですと、この人に、まあそれは良かったですねって言って、自分もいろいろと精神的に大変だ、うん、時期があったけれどもね、うん、だからある意味人間というのは劣等感に苦しむわけですよ、うん、それは劣等感と知らないですよその時は、うん、だけども人間を悩ます一つの大きなものが劣等感で、劣等感とはじゃあ一体何なのかと言ったらですね、たった一つの価値観で生きていることなんで、うん、もうこれしか価値がないと、ね、これ以外のものはみんな価値がないと、こういう生き方をしている人って我々ないですけども、たまにいるわけ、そういう人たちが、まあ、エリートと言われる人々に多いです。もう これしか生きるか、ね、道としてはこれしかないんだ。まあ日本のこのまあエリートと言ったらエリートですよね、官僚というのはエリートですが、ああいう人たちの死因の原因の第一位はがんなんだけれども、第二位はね自殺なんですよね。なぜあれだけエリートの道を歩んだ人たちがなぜそうなってしまうのかというと、それ以外のものは価値がないとこういうふうに見下していたところが、自分もそれにちょっと近くなった時に危ないって言ってて、そしてそれ以外の価値を見出さないからなんで、たった一つの価値で生きてくる人っていうのは、これは劣等感の中に実はいるってことです。だから価値観を広げる必要があるわけ。つまり自分が価値があると思っていたものは実はたくさんある価値の中の一つに過ぎなかったんだと、うん、ね、だここはよく注意しなきゃいけないですね。だからだけども私たちは水トレというこのねすごく重要なこの救いを伝えていくわけですよ。人は聖霊を受けて洗礼を受けなさい、ね、これが人の救いです。これはね我々価値観だと思っているかもしれないけれども、それは価値観じゃなくて真理なんだよね。真理と価値観は違います、うん、真理というのはもう絶対的な宇宙の法則なの、神の掟なんだよ。これある意味では神の義というやつですね。
神様は神の義を曲げてまで人間を助けることできません。だから神の義ということと神の国ということを求めていきなさいと。ところがね、価値観がその人によってみんな違うんだからということをやったら真理を求めなくなるわけじゃないですか。これはまさにプロテスタント教会に起こってきた問題点。あんまりこれはあんまり難しい話すんなって言われたら確かに難しい話言っちゃったけど、プロテスタント教会がね起こってきた、これは地から出てきた獣だと黙示録に書いてある。なんで獣か、これはね真理を求めなくなってしまったから。聖霊を受けて異言が出てくることによってそれははっきりと確認できるね、真理というのはたくさんあるんですよ。たくさんあるんだけれども一つのテーマに関してはいつでも一つなんですよ。亡くなった人の救いは身代わり洗礼、聖霊を受けたら異言が出てくる、ね、正しい洗礼はイエスの名によって行う、ね、先祖式、生産式、イエス様の恩知によって行う、ね、だからこういう真理というものが探求しなくなるわけ。みんなプロテスタント教会は生産式なんでやってますかと、まあいろいろやっててな、それは多様性でいいって言うんだよね。コカ・コーラでやってるところもありますよ、うん、生産式それはそれでいいじゃないかって言ってる、うん、真理がなくなってくるって、探求しなくなってくる、探求しようとしないんだよね、うん、だからそこにね非常に紀元前のギリシャの時代に民主国家が現れたにもかかわらず政治が腐敗していったのは表向きだけいいことばっかり言って、うん、実際はね適当にやっておけばいいと。だけど民衆の票を得るためにはまあ別に爽やかにやっておけばいい、それだけでいいんだって、うんね、だからそういうふうにして腐敗していったわけですよ。だからそこにソクラテスが現れてきて、ソクラテスはですねそれで彼らをこうやり込めていくんだけども、ね、言ってることの意味をオウム返しにして、さてそれは何ですかってこう聞く、何度も何度も聞いて最終的に彼らは参ってしまうっていうね、そういう論法をソクラテスは作ったわけだ、うん、今の政治家に言ってみれば政治家の人がこうこうこうこうって言ったら それはどういうことですかって言ってだそれはまたこうだこうだこうだそれはどういうことですかって言っていくと結局はね表だけの上辺だけの人っていうのは収拾つかなくなってくる、うん、だけれどもソクラテスはねそれは意地悪をするためにそういうことを言ったわけじゃなくて、ね、真理を求めるために人々が言ったんだと後になって言ってるけど、まあ確かにそうかもしれない。だからこのねプロテスタント教会の問題って、まあ、そこはそういうことでね真理を求めない、うん、それでね世の中のキリスト教会を見てったら信者さんが教会を離れるのが一番怖いんだから、うん、だからそのね教会員を獲得するためにね何でもありだっていう話になってくるんですよ。そんなところでね真理を語る人いないんですよね。だから、うん、だからまあこれは我々の教会もだけじゃないんだけども世の中のいろんな組織においても、ね、それを恐れていたらね真理を探求できないじゃないですか。真実っていうもの、我々はそういうことは、まあ、もちろんないわけであります、うん、我々もそれぞれ、まあ、置かれた持ち場立場でね、うん、まあ利益を上げていくことは企業の、まあ、命題としては最大かもしれませんけども、でもそのためにやるべきことから外れてはいけないですよね。だからこのまあそういうことをねまあ聖書を知らないっていうかね絶対的なね真理というね基準を持てない、うん、まあある意味で絶対的な基準を持っていなければその後の価値観も本来生まれてこないです。いろんな価値観も生まれてこないはずです、うんね、ですからそういうね絶対的な基準を抜きにして何でもかんでもいいんだよというねこの行き過ぎた多様性というのは非常に危険視しないといけないです、ある意味では、うん、
まあ今のキリスト教会見てもそうなんですね。だからまあここで使徒行伝に書いているように、このね、我ら何をなすべきかという問いに明確に答えてる、ね、ペテロは。イエス・キリストのね、38節、ペテロ答う、何じら悔い改めて、おのおの罪の許しを得んために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。これ洗礼のことを言う。この場合のバプテスマは洗礼のこと。イエス・キリストの名によって、使徒行伝というのはキリスト、初代のキリスト教会の歴史ですけれども、その歴史の中に、洗礼を受けよという箇所は、まあ少なくても5箇所、それ以上ありますよね。すべてイエス・キリストの名によって行いなさいと書いてあるんです。また実際そう行っているわけです。父と子と聖霊の名によって行いなさいというか、行った場面は1箇所も記録されてない。だけども、いや、一箇所だけ、イエス様が天に昇られるときに、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けようって言ってるじゃないですかって言うんだけども、まあ確かにそうなんだけども、父と子と聖霊の名、ね、父と子と聖霊の名、その名前は単数形で書かれているっていうところ。はい。それから、その名前の前に定冠詞のザがついてる、英語では。英語ではね、定冠詞がついているってこと。つまり、父と子と聖霊の名を正しく用いるならば、それはイエスになる。たった一つの名前しかない。父の名、子の名、聖霊の名。こういうところが見えてこないといけないんですね。だから、父と子と聖霊の名と言ってもいいけれども、ある世の中のキリスト教を 長年言ってた方がこの間お見えになった時に、こう福音を語ろうとするのがなかなか私も語れないんですよ。なんで語れないのかっていうと、もう5秒か10秒おきごとに口癖のようにこの方が父子聖霊の神、父子聖霊一体の神、父子聖霊一体の神ってそればっかりもう言うんですよね。父子聖霊、父子聖霊一体の神、父子聖霊の神ってそればっかり言うから、もうなんかね、話になる。だから、そのね、父と子と聖霊、すなわちイエス様と言えばいいですよ。これは正しいですよ。父子聖霊の神って言ってたら、イエスキリストが見えない。父子聖霊、すなわちイエスの名によってだったらこれでいいわけ。父子聖霊、父と子と聖霊の名、すなわちこれはイエスです、はいね、だからここで言うようにイエスの名によってバプテスマを受けなさいと、こう言ってるんですよ。イエス様が天に昇られるときに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと言ったのは、この弟子たちに言ったわけ。ペテロもそこにいたわけよ。そのペテロがイエスの名によってやれって言ったんですよ。そうですね。なぜかというと、父の名、子の名、聖霊の名がイエスであると知ってたから。だから、ザ・ネームっていうんですよ。父と子と聖霊のその名によって行いなさいっていう、名前は単数形で言ってるんですよ、イエス様。ね、単数形、ね、ですから、ここに、それで、この時に3000人の人々は救われましたけども、この3120名から始まったのが初代教会、最初の教会ですから、この時にペテロは40節にあるように、この曲がれる世から救い出されなさい。これをエクレシアと言語で言ったんだけども、これが教会、日本語に翻訳したら教会の語源ですね。この曲がれる世の中から救われた人々の集まりが教会なんです。これエクレシアというんですね、うん、でこの、我々は真の教会の中にあって、でこれ旧約聖書から新約聖書にこうつながっていく重要なところでありますから、まあ一つまたこれは我々の福音として、また感謝して、
進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。